イゲー男子更衣室。
こんにちは、
モテゲー男子更衣室です。
生徒1の野沢邦です。
生徒2の佐々木です。
おはようございます。
おはようございます。
この番組は女の子に受けるボードゲームについて話したりするポッドキャストです。
今日はゲストの方が
今日はなんと特別ゲストが来ませんでした。
のクソ女。
そうですか。言ってもいいですか。
うん、
今日
何日ですか。
あ、今日ね。そうね。今日は11月、違う。間違えた。時間だったね。12月27日土曜日の11時10分。
明けましておめでとうございます。
あ、明けまして。
多分これ公開されるときはもう新年なんですよ。
そうですね、うん、多分あとストックが2個2、3個あるので、
うん、
これは公開する頃には年は明けてるでしょう、
うん、見てこれ今日のね始める流れ、この茶番劇をどんだけ俺が練ってきたか。
本当だ。すえ
まず野沢邦を無視してセリーヌさんと一緒に始めて、
ちょちょ、これまだ何も言ってないよ、
うん、
今日、
うん、
セリーヌさんが、
うん、
来てくれるっていう話だったんですけど、
うん、
でもセリーヌさん忙しいから来れなくなっちゃったんですよ、
うん、
そんで僕らが悲しみに打ちひしがれて、
それの事実を知ったのが待ち合わせ時間で、ちなみに僕はその待ち合わせ時間の30分前から現場に着いて外で一人で今日の収録の内容を練りながら待ってたんですけど、一向に来なくて鼻水が止まりません、
はいはい、俺も鼻水出てきたなんか知らないけど、
はい、なんでもっと早く連絡が来なかったんですか。あの女どういうことですか。そんな当日の待ち合わせ時間になってそのドタキャンを言われても、僕外で待ってて寒かったんですけど、どういうことですか。
俺が座席に言うのギリギリだったんだよね、
うん、何時に連絡来てたんですか、
うん、もっと2時間3時間前です、
ね、うん、
いやなんかさ、ちょっとしたあの勘違いが生まれたんですね、そこでね。で、あ、これは今日はあれですね、参加できない感じですねってなって、
うん、
さっき今日はセリーヌさん来れないっぽいわって。
待ち合わせ時間にな。
うん、数分前に言った。
お前、あれだよね、待ち合わせ時間30分前に電話してたらまだ寝てたよね。
気づいちゃった。気づいちゃいました。
あれ結構切れそうになったよ、電話じゃなくて。
気づいちゃいました。あのですね、うん、でお前そう電話でさ、うん、おいって言って二度寝すんなよってちゃんと起きろよって言ったじゃん、
うん、
あれね、
うん、
正確に言うとすで、
うん、
にもう三度寝をしていた。
多分そうだ、
四度寝するなよっていう状態でした、
うんうん、結局待ち合わせ時間に遅れるしね。
え、あ、まあ、大丈夫でしょ。
いや、お前55分くらいに今家出たって待ち合わせ時間5分前くらいに今家出たって言いましたよ。
あのね、
うん、
6分前に家を出ました、
うん、お前家から駅までどんくらいかかるの。
徒歩20分です。でも見てください、このもう着くで、つい実際に着いたのが、
うん、
いやだからもう時間で言うと9時54分に家を出た、
うん、待ち合わせ10時な。
そうで10時8分に着いた。
嘘つけ。あ、10時8分、
うん、
四国やもういいこの茶番は。
いや、あれ一桁は誤差。
もういいこの茶番、次行こうぜ。
すいませんでした、ごめんなさい。
鼻水がもう今日セリーヌさんが来るっていうからさ、1週間前からギチギチに内容
やべえ、その
ちょっとした茶番すらも 最初にまずセリンさんどうせ野田くんには遅刻してくるからってことも読んでて、セリンさんと先に待ち合わせをして、でその後その最初のタイトルコールを野田くんを無視して進めるって流れの茶番を始めて、でその中でもう、もう茶番をこの辺にしてねって、
本当だね、
茶番はおめでとうございますって、
茶番はまあ茶番はこの辺にしてとか書いてあるわ、
書いてあるよ全て。いや明けましておめでとうございますってね、セリンその多分これが新年で初めて公開されるラジオなので、新年早々セリンさんの声を聞くことができてリスナーの皆さんは幸せですねまで書いてあるんだよ。
本当だ、もうそれ小説で出せば、うん、これ売れば同人誌小説で
買えない、こんな恥ずかしいものは。じゃあそのまま行こう、俺の、
はい、
その進行を、
はい、
そんな可愛いセリンさんにプレゼントがあるんだよね、野田くんに。く
んおー、もちろん持ってきましたよ。
出して、
じゃじゃーん、
ちゃんとラッピングもされてる、
されてる、もちろん、うん、どうぞ。
何ですか、俺は。
ブラックストーリーズ。
前もね、ラジオで報告したね。ブラックストーリーズをセリンさんにプレゼントするって。
うん。
わー、ありがとうございますつって、開けていいですか、うん、どうぞどうぞ。
どうぞどうぞって何が言ってるかなって
言ったらね、出てきて。わ、ちょっと殺伐としたパッケージですね。でもこれ遊ぶとすごく面白いんだよつって。で、早速遊ぼうぜって流れにしようとしたんですよ。
うん。そうだね。
でも遊ぶとまずいんだよね。
あ、なんかラジオとかで、うん、ネットみたいなとこで答えは公開しないでねって、
うん、
まだやってない人が楽しくなくなっちゃうからって、うん、っていう風にサイトに書いてあったんですよ。
そうそう、それにって直々にもみさんから DM が飛んできたんだよね。
いや、それちょっとさ、
うん、
そこまで言わなくていいよ。
言いたいよ。あの人だって DM の中でさ、佐々木さんの、うん、なんだっけ、あのセリーヌスさんが佐々木さんのこと好きだって思ってることが最高に最高だと思いましたとか、よくわけのわからないこと言ってたからさ、
ツイッターに書いてあったよ、佐々木さん最高に最高って陰を踏んでた。
また俺を変人扱いしてさ、うん、あの人が言うとさ、俺がどんどん悪者っぽく見えてくるもんだよ。
まあ、もみさんの言うことはボドゲ界の相違みたいな感じになりつつあるから
意味が分かんないなって思いました。
はい。
でね、
はい、
セリンさんがにプレゼントするって言っても実際に遊ばないとさ、
うん、
ゲームのその演出の部分、
うん、
このゲームどんなゲームか分かんないじゃないですか。
はい。
だから僕考えてきました、
うん、
名付けて佐々木ストーリーズを考えてきました。
おお。
つまりどういうことかというと、
はい、
ゲームの中に入ってる問題をここで出してその答えを言っちゃうとネタバレになっちゃうから、
うん、
じゃあ問題自分で考えてくるよって。
そうね、
うん、これならネタバレって怒られないでしょ。
前に一回収録の中で俺がプレイした佐々木ストーリーズ、そうそうそう、あれ佐々木ストーリーズゼロだったわけ。
そうそうそう、次エピソード1、うん、
エピソード1ね、
うん
うん、
じゃあ問題出すよ。
で今、
うん、
ゼリヌさん
日本
に考えてたのに。
考えてたけど
分かった、じゃあやろう。
はい、じゃあ佐々木ストーリーズ始めます。
始めます。はい。
僕佐々木は、
はい、
セリーヌさんに謝らなければならないことがあります。
はい。
なぜでしょう。
セリーヌさんに謝らなければならないことがある、
うん、
なぜ、まあ、そのそれが
何でしょう。なんで謝らなきゃいけないんでしょうか。
それは、
はい、
セリーヌさんには彼氏がいるっていうのに、
うん、
その彼氏と会ったこともないってことをいいことに、
うん、
きっと今まで言いたい放題言って、
うん、
すいませんって
。いいえ、意味わかりません。なんで彼氏がいる女の人にそんな言いたいこと言っちゃいけないんですか。
そっか、
意味わかりません。
これに質問していけばいいのね。はいかいいえで答えられる。
このゲームは、はいかいいえで答えられる質問をいくらでもしていいと、
うん、
それで答えを推理するゲームです。
はい、謝ったこと、それは、
はい、
なんだそれは、人間関係にまつわることですか。
はい、
人間関係にまつわること、
うん、
それは男女の関係ですか。
はい、いい質問です。
男女の関係、 まさかセリンさんの彼氏を見つけ出して動画に呼び出したとかするんじゃない
。いいえ、セリンさんの彼氏は特定してないです。
そうだな、そんな佐々木にそんな度胸があるとは思えない。それは現実世界の話ですか。
はい、現実世界の話です。
じゃあなんかネットでなんかしたとかじゃないのか。現実世界で男女関係でセリーヌさんに謝らなければならないこと。
はい、
もしかして、
はい、
セリーヌさんの彼氏ずらしたってことですかね。
いいえ、僕はセリーヌさんと付き合ってなんてないです。変な誤解はやめてください。
いや、なんかその誤解させる言動を取ったとかじゃないのか。それはここ数日の話ですか。
はい、今週の話です。
今週の話、今週、
あ、今週じゃない、先週末だな。先週末の話です。
先週、それはクリスマスと関係がありますか。
まあ、あると言ってもいいかな。はい、
まあ昨日一昨日あたりがクリスマスっぽい日だったのでね。
はい、
でも先週末謝らなければならない。クリスマスプレゼントに関係しますか。
いいえ、プレゼントには関係しません。
現実世界、クリスマスには関係するけどプレゼントには関係しない。で、人間関係、男女間、それはボードゲームに関係しますか。
関係しません。
ボードゲームには関係しない。は？なんじゃ。
ギブですか。ムザクリ君、ギブですか。もうちょっと時間あるから伸ばしていいよ。伸ばしてほしいな。
お、珍しい。佐々木いつも早くしろっていう。
本も聞きな。
おー、ちょっとね、あんま頭働かないな。なんだろう、朝だから。それは、
はい、
物が関係してきますか。
いいえ、物は関係していません。
物は関係、
人間関係だけです。
人間関係だけ。クリスマスで男女の関係、う
ん、クリスマスはね、ぶっちゃけそんな大事なファクターじゃない。
大事じゃない。それは嘘が関係しますか。
嘘はないです。
嘘はない。セリーヌさんが悲しくなることですか。
はい、いい質問です。セリーヌさんが悲しくなることです。
え、セリーヌさんが悲しくなること、人間関係、謝らなければならないこと。
はい、
セリーヌさんの悪口をずっと考えてた。
いいえ、僕は別に悪口なんて言ってないです。本当のことしか言ってません。
あ、そうですか。全然わかりませんね。佐々木ストーリーズ難しいな。
じゃあギブですか。うん、じゃあ正解発表します。
ちょっとずつ小出しにして、正解
発表。小出しはね、できないな。
できない。
うん、
じゃあお願いします。
はい、答えは、
うん、
僕佐々木に彼女はできました。
うぜーうぜー。
いや、セリンさんの気持ちはありがたいんだけど、
ああ
僕にも付き合ってる女性がいるのでね、ちょっとその女の人を大事にしなきゃいけないなって。
うぜーこいつ、
気持ちはありがたいんだけど、セリンさんごめんなさい、僕も好きな女の人がいるんです。
うぜえ、珍しく時間もっと使っていいよって言うと思ったらそういうことか
っていうことなんですよ。
うん、帰ろ。終わり、今日の終わり。帰ろ帰ろ。
まあね、
うん、
これがね、ブラックサザッキストーリーズ。これからブラックストーリーズを紹介するために、うん、サザッキストーリーズが公開されてくれたんだ。3年くらいやれば50問くらいになるんじゃない。
あ、これ収録で使った問題をカード化して。
ああ、そうだね。
佐々木ストーリーとして売るって
売るって
アウトじゃねえか
権利金もいろいろね、うん、まあ、言うてもこのゲームもともとウミガメのスープって人狼みたいな扱いだから、
うん、
なんか著作権とかあるのかね、有許考えてくると
多分ね、
うん、
まあ大丈夫じゃない別に出しても だってなんならさ、その縛り、うん、回答数に制限を入れたルールとか入れればさ、これ違うルールですよって別に言えるじゃん、うん、
タイトルもいやブロックストーリーじゃなくてこれ佐々木ストーリー
だから佐々木ストーリーする
はい、まあそんな感じで、
はい、
セリーヌさんにプレゼントをあげるって流れだったじゃないですか。これセリーヌさんいるとこでやったら最高で面白かったのにな。
佐々木ストーリーズ、
うん、今の本人の前でやってみなくね。
よかったむしろやんなくてこれさ、セリーヌさんの前でやろうとしたの、
うん、
最高やろうかない
や気持ちいいと思うんだもん。俺生まれて1回でもいいからね、うん、いや気持ちは嬉しいんだけどごめんなさいって言ってみたかった。
あ、
本人の前で。
確かに、 確かにちょっと
でプレゼントあげたじゃないですか、セリーヌさんに、
はい、
実はまだこれで終わりじゃないんですよ、
はい、
実はね
今ね一応あげた手になって
る手になってるけどね、ドザクニ君、
はい、
メリークリスマス。
お、何これ、スゴロク屋の紙袋ある。
実はドザクニ君がさ、
はい、
ブラックストーリーズ買ってこいって言ってスゴロク屋に行った時あったじゃないですか。
はいはいはい、はい、
実はそこで野崎くん君へのクリスマスプレゼントを買っていました。僕は
イケメンマジ。じゃああの日は持つ、隠し持ってたわけ。実は
そう、
えマジイケメン。やった、ちょっと開ける
まずねチラシがついてるんだけど、あれなんで、あのスゴロク屋のさ、
うん、
クリスマス年末おすすめゲームのチラシが入ってるね。これをお店で見て、ここに私アダーレが載ってたんだよ。
本当だ本当だ。
この中からパッとこれを見つけたら俺のセンス半端ないでしょ。
うん、半端ない。
他に紹介されてるのが、まあ、ヒューゴ、インカの5、犯人を踊る。
ちょっと待って、まず、
うん、
5個カテゴリーに分かれてて、
そうね、そこも丸太さんらしいよね。
子供でも手軽にと、子供でもじっくりと、大人で気軽にと、大人でじっくりと、より大勢で楽しい、
うん、
これちょっと読み上げてっていい、うん、
でもやっぱどれもね見たことのあるタイトルが多いね。僕らが取り上げたゲーム結構いっぱいある。
スゴロク屋さん俺らの大師匠だからね。
そうだね。
子供でも手軽に、イチゴリラ、カヤナック、キャプテンリノ、私はダーレ、パカパカオウマ。この中で
うん、
まずやったことあるイチゴリラとキャプテンリノは鉄板でしたね、
うんうん、イチゴリラ俺やったことないんだよね。
イチゴリラは、
うん、
あの神経衰弱、で枚数が違う、めくる枚数が。普通神経衰弱って1対1じゃん、
うんうん、
同じカード2枚ずつって感じになってるじゃん、
うん、
なんだけど例えば人参っていうカードは2枚だけど、いちごってカードは1枚で取れる。
ああなるほどね。
ゴリラは5枚で取れる、
はいはい、
でもゴリラは5枚だから、ゴリラゴリラゴリラゴリラゴリラってやる間に、
うん、
紛らわしいやつがいるんだよ、悟空とか、うん、うん、で分かんなくなる、
うん、
っていう。カヤナックはそんなことないんだよね、なんだかんだ言ってね、
うん、遊んだのは見たことあるよ俺、あのゲームマーケットで子供
ブース。ああ、うん、そうそうそう、自分ではやったことないんだよな。あと私は誰もまあやったことはない
です、うん、
パパカウーマンもやったことはないん
だ。幅下に3個も入ってるね、まあ子供向けだしね。
そうね、さすがの強さだな、
うん、
子供でもじっくりはね、猫とネズミの大レース、マラケシュ、穴掘りモグラ、ラビリンス、キングオブ東京、
うん、
ああ全部気になって。もこれ俺やったことあるのキングオブ東京だけだわ、
うん、猫とネズミの大レースとキングオブ東京は放課後サイクロクラブで紹介されて
た。マラケシュもやってた。
マラケシュもやってた。あ、そう、最初にやってた。
そう、
一番最初にやってたか。
穴掘りモグラとかも超美味しいんだよな。
どれも高いやつだねこれ持ってんの。
まあじっくりだからね、
うん、
まあそうなるよね。で大人で気軽にがワニに乗る、ディクシット、ガイスター、ラブレター、ワンナイト人狼、
うん、
なるほどね。
なるほどって感じだね。うまいね、さすがに。
これ俺全部やったことあるな。
うん。
ワニに乗るもあるし、ディキシットもあるし、ガイスターもあるし、ラブレターもあるし、ワンナイトジェンヌもあるな。
俺はワニに乗るとガイスターはやったことないかな。
これはね、全部まあ鉄板だね。
で次ちょっと押してきてるからさっさと行こう。
大人でじっくり、カルカソンヌ、スコットランドヤード東京、マンハッタン、ラミーキューブ、禁断の砂漠。ほ、禁断の砂漠入れてきた。
知らない。
禁断の砂漠はね、触りだけやったことある。あのパンデミックの最新版。すげえ一言で言うと、パンデミックわかるでしょ。
まあルールくらいは。
あの世界中に蔓延するウイルスを駆逐するゲームじゃん、まあ、
協力でしかも NPC が
結構そうそうそう。それの禁断の砂漠はウイルスが砂漠にの砂になってて、
うんうん、
でワクチンを作るっていうのが宝を探すみたいなのに置き換わってる。だから
セリンさんのせいで鼻が止まんねえじゃん。
関係ねえ、
セリンさんのせいだな。
なんか砂にどんどん埋まっていくところを探索してって、
うん、
遺跡を発掘して、
うん、
なんか古代のあの白船的な、まあ、空飛ぶ船のパーツを集めてみたいな、で脱出するみたいな。ラミーキューバーのなんか麻雀的なやつ。カルカさんの遊んだでしょ、
うん、
なんかタイルつなげていくやつ。スコットランドヤード東京は東京版。
俺スコットランドヤードまだやってほしくないけど、すげえやってみたいんだよね。東京版特にやりたい。
東京版やりたいな。マンハッタンやったことないんだよな俺。なんかビルをつないでいくやつ。です。
はい。でより大勢で楽しくか。これが特に推してるっぽいね。
真ん中に書いてあるね。ヒューゴ、インカの黄金、犯人は踊る、クク20、これ21っていうのかな、クク21、
うん、
お邪魔者キャメラアップ。
かなり鉄板というか、
これはね、俺はね、クク21やったことないんだよな。
インカの黄金。
持ってるんだけどやったことない。
うん。インカの黄金は、あれだよね、あの、放課後サイコロクラブで消化されてたよね。
うん。うん、なんかやったことあるやつだけしかまあ俺にはわからないが、
うん、
まあ鉄板だよね。
まあね、
全部鉄板が書いてあるね。
俺らが紹介したのが結構入ってて、ヒューゴとキャメルアップ、犯人は踊る、お邪魔者ってまだ紹介してなかったっけ。
ちゃんとはしてないけど、うん、何回も話は出てると思う。
むしろ俺らのゲーム界では毎回出してくるやつ。
お邪魔者は割と出るね、うん、出しやすいもん俺好きだし、
うん、人狼系ではすごい遊びやすいという
か。そうだね、
うん、
人狼系ではお邪魔者かレジスタンスアボロンが好き、
うん、
って感じかな、
はい、
犯人は踊るとラブレターとワンナイト人狼があるね、
うん、犯人は踊るを捨てるよね、スゴロクは本当に。
日本のインディーズから出たやつだったらその3つかな、うん、まあ、どれもだから系統が似てるよね、
うん、
1500円ぐらいでミニマルなゲーム、
うんうん、
どれもタバコの箱サイズだからね、
うんうん、
まあラブレターはあのラクライト版はちょっと大きいけど、
うんうん、ってことでちょっとプレゼント開けてみてください。早速。
本当ですか。
僕が開けたやつ、
ポスターもある、
うん、これなんかカレンダーだって。
あ、カレンダーをゲットして来てくれたんだ、
うん、
なんか毎年さ、うん、早いもん勝ちでスゴロクやカレンダーってあってさ、
はいはいはい、
よし。なんかね、丸いんですよ。
はい。でも僕のプレゼントがね、
なんかね、ジャムの瓶みたいな感じ。大きさ的に。お？ハバって書いてある。え、なんか見たことない。キャッチマウス。ネズミは紐を引き、猫は捕まえる。4歳から3から6人。所要5分。ほう。なるほど。
これがなんかちょっとね、あんまりゲーム性はなさそうなんだけど、コンポーネントが可愛いっぽかったからね、ついつい買ってしまいました。
ハバシャなのに黄色じゃない。
そう、それでいて缶なんだよ。
本当だ、ハバシャなのに缶。
なんかね、1個しかなかったし、うん、妙なレア物臭を感じたんだよ、このゲームには。
掘り出し物感、
うん、掘り出し物感。
ゲーム概要、猫役はネズミを捕まえようと缶を持ちます。 ネズミ役はいつでも逃げられるように紐の先を持ちます。サイコロを振って出た色のネズミは捕まらずに逃げることができるでしょうか。
これね、うん、今日セリーヌさんが来てくれることを想定して持ってきたんだけど、3から6人用なんだよね。2人じゃ遊べません。
はい、
まあ、コンポーネントだけ紹介しよう。確かその蓋でその、ね、猫役の人が蓋でネズミ役の人を捕まえるみたいなゲームだったよ。
なんか開けたらフエルト、青いフエルトとネズミの駒が何個か、うんうん、4つ5つ、
うん、
5色のネズミの駒に紐がついてますね、
うん、
あーこれでサイコロか。サイコロがあって、サイコロには6面サイコロで色が書いてあると。あーなんとなく想像がついてきたと、うんうん、これサイコロで出た目を猫はキャッチして、ネズミ役の人はそれを紐で引っ張って取られないようにするみたいな、
うん、
そう、叩いてかぶってじゃんけんポン的なやつ。
そうそうそう、それをサイコロでやって、ああ複数人でみんなで遊べるっていう。
理解。あ、同時多数、同時多人数プレイできる叩いてかぶってじゃんけんポンゲームだ。
そう、これは子供でもルール分かりやすいし、 あと何人、6人まで遊べるし、しかも所要時間5分で遊べるっていう。
まあそうだね、そうだね、切れ味鋭いか、遊び口
で年末なんかにちょうどいいかなって思って選んでみました。
なるほど、
うん、ステッキーもいたって悩んだんだけど、うん、ステッキーはちょっとその高かったから。
そうだね、
うん、これくらいがちょうどいいかなって。
そうだね、
これ1500円くらい。
1500円くらい、はんはんはん、いいね。これ5人まで、3から6、あそうか、猫が1人いるのか。
そう
そうだね、2人でやったら叩いてかぶっての殴る側とかぶる側がもう決まってる状態ってなっちゃうもんな。
そうそう、で猫役の人は確かこの蓋を持ってやるのね、こうやってバッて、
はあはあはあはあはあはあ、あの缶の蓋を持ってそれで捕まえる。
確かね、なんかそんな風な写真があったような気が
する。ネズミをフェルトの布の上に置きますと、
うん、
で猫役はサイコロと缶を持つと捕まえたのか、うん、でネズミは尾っぽから伸びた紐の先を握って準備完了で、猫役の人はサイコロを振ると、で猫が出たらサイコロで猫の目がある、1個あるから、まあ、5色 の、 そのネズミの色と1個猫の絵が描いてあるサイコロですね、うん、で猫が出たら好きなネズミを捕まえられる、
うん、
運悪く捕まったネズミ一匹ではないかもしれませんって書いてあるね、格好で、うん、はゲームから外れて見てみましょう。これ脱落式なんだ。
そう、
でもしサイコロで色が出たらその色のネズミだけが捕まらないように逃げて、他のネズミは動いてはいけません。捕まってしまったネズミはもちろん、色を間違えて動いてしまったネズミの人がいたらゲームから外れます。捕まらなかったネズミはフェルトの上に置き直してゲーム再開で、一匹に、ネズミが一匹になるまで続けます。おー。上級ルール。サイコロを振る前に、猫の目が出た時に捕まえられるネズミの色を宣言します。もしサイコロを振って普通の色の目が出た時には何も起こりません。もちろんその時に動いてはいけません。おほー。なるほどね。
まあ、ゲーム好きの野崎に君にはちょっと物足りないゲームかもしれないんだけど、
うんうん、
プレゼントとして普通の人に開けるのはちょうどいいかなって思って、僕も僕なりにプレゼント用ボードゲームを選んでみました。
なるほど、いいですね。僕はあのアクションゲーム好きなんで、
コンポーネントも可愛いしね、
うん、
缶もいいけど中のフェルトもなんかね青い色がすごく映えてて、なんて言うんだろうこれ、何ブルーだろうな、まあ、ブルーな、
ちゃんとペンのブルー、
ブルーなカラーの青のね、うん、結構深い青で、で紐で紐につながってるネズミも、
うん、
紐も結構いい色だし、青の発色のいい色だし、その先にカラフルな 木を塗装してるのがねついてて、
へえ、 ぱ木のコマが入ってるといいな。はい
はい、
じゃあこれは3人以上なのでまたの機会に
遊びましょう。また機会に遊びましょう。
あ、ちゃんとあれなんだ、ジャラジャラしないようになんか透明な
フィルムが入ってる。
フィルムが
入ってる。気が利いてるでしょ。
これがあることで、うん、缶の中でネズミがガタガタ言わないと。
そう、
よくできてますね。
はい
はい、
といった感じで次行きましょう。
あれかな、やっぱりあの缶にしてるのは子供が口に入れてぐちゃぐちゃにならないためかな。
あーとかあるかもね。
反応が強い。そうそうそう、ありがとう。
はい、
これで俺のボードゲー所有数がまた一つ増えた。
はい、
でポケットに入るサイズ
結構ちっちゃくて、どのくらいだろうこれ。
あのツナ缶縦に2つ。
ああそう、分かりやすい。ツナ缶縦に2つ
ぐらいかな。
はい、であとこれやった後に、
はい、
もう一つボードゲームやりたいなって思ってて、
はい、
前回、
うん、
ダイモンサイコロクラブさんとさ、
うん、
コジケリストに送ってくれたシンデレラが多すぎるってあったじゃん。
うん、あった。
あれを収録した後聞き直してみたんですよ。
はい、
心底クソだなって思いました。
どこら辺か。
まずね、
うん、
俺ら、
うん、
ちょっと遊んで、
うん、
男二人でキャッキャ言って、
うん、
メンヘラメンヘラって言って終わってた。
お、
全然ゲームの内容について触れてなかったんだよ。
ほう、
あまりにもあのフレーバーのインパクトが強すぎて、
うん、
そこで話が終わってたから、
うん、
ちょっとこれはボードゲーム系ポッドキャストとしては、うん、あまりにも申し訳ないなと思って、
う
ん、ちょっと改めてちょっと真剣に遊んで話しようって、
うん、
で今日セリーヌさんが来るから、
うん、
女の子と一緒に遊べばモテゲー的なね、
うん、
考察もより深まるだろう
と。そうだね、
だから野崎に君にはシンデレラが多すぎる持ってきてって言って、
うん、
今日やろうとしたんですよ。
今日持ってきたね、
うん、ただセリーヌさんは持ってこれなかったね、う
ん。セリーヌさんもシンデレラ多すぎる持ってきたけど、セリーヌさん持ってくることはできなかったね、この回、この、
うん、
このカラオケルームにね、
うん、だから実際に遊んで話しようと思ったんだけどさ、
うん、
まあ、もう遊ばなくてもいいよね。
今日はまた次だな、
うん、だからちょっとその話の内容だけ触れたいなと思って、
はい、
シンデレラが多すぎるさ、
うん、
どうだった、
どうだった、どうだったっていうのは、うん、遊んでみてどうだった、
そうそうそうそうそう、
モテるな、モテゲだなと、
うん、
盛り上がるなって。
あれメカニクス的にはどういうジャンルに分類されるの。
ジャンル、
うん、あれってさ、かなり新しい形だから、ある意味なんかこうカテゴライズもしづらくて紹介に繋がらなかったと思うんだ。でも一応考えてみると実は新しくてすげえことやってんだなってことを改めて思ったんだけど、
うん、
どう思う。あれ、ああいうのってドラフトとは言わないの、みんなでこう属性を、場の属性を決めていくみたいな。
ドラフトはちょっと違う。ドラフトはね、なんか手札を、うん、ドラフトはちょっと違うな。
ドラフトってそもそもどういうもんだっけ。
ドラフトはまあ5枚とか枚数5枚とか10枚とかの手札を持ちますと、
うんうん、
1枚そこから好きなやつを取ったら、
うん、
左隣とかに回す、
うんうん、
そうするとその隣からさ回ってくんじゃん、またカードが、
うん、
でそこからまた1枚引いて、また今度また隣に回すと、
うん、
でそれを繰り返していって最終的に自分の手元にいいカードたちを揃える、
うん、なるほどね。
のがドラフトで、そのいい手札っていうのを証明するために、
うん、
例えばそれを盤面に並べたりとか、
うんうん、
あとまあ元々トレーディングカードゲームでよくやられてるショーなんだけど、うん、そうやってドラフトっていうのをやってカードをピックしていって、それでデッキを組んで実際に対戦すると、
うん、デッキ構築ってやつ。
デッキ構築型って言われるのとはまたちょっと違うな考え、
うん、
うん、
あれはババ抜きはじゃあドラフトに入るの。
ババ抜きはドラフトとはちょっと
違うんだ。あれは回し合わないから。
そう、
回し合うドラフトゲーって例えば何がある。
ボーパルス。
ボーパルス、
羊と泥棒、
はいはいはい、
あとドラゴンズストーン。
おお、ナインさんのゲームが2つも入ってるね。
ナインさんあれドラフト系大好き。
へえ、そうなんだ、うん、他になんかあれ俺が分かるの、なんかそう考えるとあんまり野崎、
世界の七不思議、セブンワンダーズ、
どんなんだっけ、やったっけ俺。
やってないかも。
ああ
けどそれもあのまあ世界的に賞とか取ってるし、うん、 ドミニオンの次の年ぐらいに出たのかな、
うん、
2010年くらいあの辺くらいに出た、うん、
あれは俺の作ったフルーツオポンチはドラフトゲーじゃないの？
ドラフトはね同時に回すんだよ、そのカード、
はいはい、
ドラフトの定義も難しいね、どこからがドラフトと呼べるか、
うん、
とにかく考えどころとしては、うん、その配られた手札の中から自分が一番いいと思うものをピックすると、
うん、
でその何が一番いいかと考えた時に、
うん、
今までの手番で引いてったやつ、
うんうん、
例えばトレーディングカードとかだったら色の概念とかがあるわけ、
うんうん、
で同じ色で揃えたら強いとかがあるから、
はい、
最初に引いた時に赤のカードを集めてたら隣から回ってきたところにカードの中に赤いカードあったら優先的にピックしたいとか、
うんうん、
人によってなんかその重み付けが変わるじゃん、
うん、
その作戦によって、
うん、
そこが考えどころその1、
うん、
でもう一個の考えどころとしては、右隣とか左隣のやつが何を集めてるかっていうのを察知する、
うん
うん、なんか右隣から赤のカードなかなか流れてこねえなと思ったら、うん、あ右隣のやつこれ赤いカード集めてんじゃねえとか思うわけ、
うん、
ってなったら自分も赤いカード集めようとしたら不利じゃん、
うん、
いいやつは取られちゃうんだから右隣に、うん、ってなったらじゃあそれとは被らないように、
うん、
じゃあ俺青いカード集めようとか、
うん、
っていうちょっと間接的なインタラクションなんです、
うん、なるほどね、欲しいカードを集めたいけど手札から1枚送らなきゃいけないけど送りたいのは捨てたいやつか相手が欲しくないやつかみたいなところを考えるように、うん、
送りたいやつって何？
自分の手札から他の人に回すときに、
ああね、なんて言えばいいんだ、それ呼び方、ドラフトの時の手札は手札っていう感じではあまり言わないかな、
なんて言うの、忘れた、
なんて言うんだろうそれ、まあまあ便宜上手札って言っちゃう、
ああ、はい、
そのパックを向きますと、うん、トレーディングカードで言ったら、
うん、
それ10枚入ってますと例えばね、うん、そしたら10枚持つじゃん、
うん、
1枚取って9枚にして左隣にせーので全員にくるって回すよね、
うん、
そしたら右から9枚が流れてくるよね、
うん、
次9枚から取るよね、
うん、
でこれを一周やって全部、
あみんなで手札をそのまま回すのか、
そう、
はいはいはいはい、
でこれどんどん8、7、6、5ってどんどん減ってって最終的に1枚が取られるよね、
うん、
そしたら自分の確定したプールのところに10枚のカードが並ぶじゃん、
うん、
これで1ドラフト終わり
なるほどね、
したら2パック目向く、
はい、
で今度また10枚じゃん、
うん、
で1枚引いたら今度右隣に回す、
うん、
そう今度左が上手になるから、
はいはい、
その上手の人が今度集めてるやつと被らないようにとか、
うん、
でしかもさっき1パック目に集めた10枚があるから、
うん、
この時に俺が赤をいっぱい集めてたらやっぱ2パック目も赤で揃えたいとか、
うん、
赤一色ではちょっとまとめきれねえなと思ったらじゃあ赤タッチ黒で行こうかなみたいな戦略とかを考える、
うん
はい、あとそのトレーディングカードで言ったら、1パック目に小型のモンスターがすごい揃っちゃったから、
うん、
今回はちょっと大型のやつを優先的に大型のモンスターを優先的に取りたいなとかを考える、
うん、はい、なるほどね、そういう意味でドラフトかで、その後集めたものでなんかこうやる、
集めたもので、まあ、それで40枚とか集まるわけよ、
うん、
トレーディングカードですからね、そしたらその40枚とかでそれを組み合わせ、それをガチャンとくっつけてデッキにして一つの山にするじゃん、
うん、
これで、まあ、バトルする、
うんうん、
モンスター召喚バトル、
なるほどね、
で羊と泥棒の場合はそのドラフトして、まあ、まあ今のところまだ一回も遊べてないんですけど、この知ったか知識でなんとなく言うと、
うん、
そのドラフトしたやつを盤面に並べてって道をつなげていく、
うん、
だから人によってなんか、なんつうの、今回は道をつなげたいとか、
うん、
ここの川をつなげたいとか、人によってピックしたい優先度が違う、もしくは左隣にカードを回すんだけどこのカード左のやつに回したくねーって思ったらもう自分で取っちゃう、カット、
うん、
カットしちゃう、そのカードあまりにも強すぎたら、うん、でもカットばっかしてると自分がどんどんダメになっていくだけだから、
うん、
どの程度これだけはカットしなきゃって思うか、それとももうしょうがねえなって回しちゃうかとか、
うん、
その辺で考えどころがある。
マイオタシーズンもそんな、
ああそれだ、確かにやってる、うん、それ、うん、あの12季節の魔法使いはドラフトゲーです、
うん、なるほどね、
そうそうそう、あれあれ
なんかあれだね、イメージ的にはデッキ構築をする事前準備の部分っていう。
そうそうそうそう、そう、それそれ
で事前準備の部分にも駆け引きが発生するって
こと。そうそうそうそう、
なるほど、ね、
事前準備の部分に駆け引きを作ろうっていうのが、
うん、だからどう考えるとシンデレラが多すぎて全然違うね。
全然違う、
全然違うね、うん、俺の知った方ってドラフトのイメージが、
あれはだから手札を4枚とか最初に持つじゃん、
うん、
でその4枚の中のどれか1個を最後に場に出すわけだから、
うん、
でそれ以外の3つで残った1つを一番輝かせたいんだよね、
うんうん、なるほどね、
だから4枚の手札の中でまずストーリーを考えるじゃん、
うん、
こいつをシンデレラにしようみたいな、
うん、
この3つが残り1つに全部役に立つみたいな、
うん、
つながりを自分で考えて、でカードを出し始め、うん、でなおかつ他の人が出してくるやつに1回だけノーができるから、
うん、
いつノーを出すか、
うん、
でその人の出し具合によっては最初に考えてたストーリーを変えなきゃいけない可能性があるから、うん、2個以上脳を出さなきゃいけない場になってしまうということは、
うん、
自分にとって不利になるからってなった時に、ストーリーを自分の中で1個しか用意してないとすぐ崩れそうだから、
うん、
ちょっと最初は汎用性の高い、なんていうの、1枚目とか2枚目は、
うん、
その後どうにでもなるような方を優先的に出してって、
うん、
あ相手そっちで来たか、じゃあ俺のシンデレラこいつじゃなくてこっちにするストーリーに切り替えようみたいなことを考えて、
うんうん、
なんとかする。
でもなんか俺そこにちょっとドラフト性を感じたんだよね。なんかその自分の手札に持ってる1枚のためにシンデレラという概念をみんなでドラフトするみたいな、う
ん、自分が持ってる1枚のためにシンデレラという概念をドラフトする、
うん、まあ、みんなでそのシンデレラ像を作っていくゲームじゃんこれ。
そうだね。
だけどそのシンデレラ像が自分にとって都合のいいものになってほしい、
うん、
だけど各々そのシンデレラの概念を操作するタイミングは各々の手番とあとノーっていう、
うん、
その概念を止めるその結構強力な人一回だけ使える手で、
うん、
っていう弾があって、それをどう出していくかっていう駆け引きのゲームだよ。
ドラフトなのかは分からないけど、
うん、
まあ会議だよね、
まあ、
会議に1回だけ決定に脳ができる会議、
うん、
あれゲームとしてジャンル分けするの難しいね。
あれ何ジャンルなんだろうね、うん、ジャンルとしては何なんだろう。
で結構さ、その体験内ゲームだっけ、
うん、
体験内ゲームさんもさ、
うん、
毎回毎回新しいことに挑戦しようっていうスタンスらしいのよ。
うん。
なんだっけ、まず、
うん、
体験内ゲームさんが3人でやってるサークルで、
うん、
3人のメンツが、まずゲームの制作やプロデュース、ディレクションをしているのが島萌さん。
うん。
あと、アート担当のつくさん。これは女性。
うん。
で、あと、ゲーム制作のアイコン、レイアウトデザインの道元さんで、
うん、
まあ、割とそのゲーマーなのはその道元さんと島村さんみたい で、
うん、
で特に陣頭で指揮取ってるのが島村さんみたい、
はい、
で今まで出してるゲームのタイトル見れば分かると思うんだけど、毎回毎回結構違う
人
気のゲーム。
そうだね。
最初のが
最初が
2012年から4つゲーム出してて、最初が星リンピック、
キャットバーザー、モテネバ、シンデレラ
ゴスギル
だ、ね、だよね。
星リンピックはなんていうんだあれなんて、またっていうかその新しいことに挑戦してる人たちだから、
うん、
結構枠にはめづらいね。
はめづらいね、
いい意味でね。
オリンピックってどうす、うん、あれはせーのでオープンするゲームだよね、
うん、ルール効果に近いのか。役を揃えて、
うん、
でその役の評価基準が毎回変わるみたいな、雨か晴れかで。
そうだね、
うん、キャットフォーズは俺やったことない。
二軸があるポーカーって感じかな。
うん、そうだね。そんな感じだ。
ポーカーとして役を揃えるっていうことと、
うん、
その光の世界か闇の世界かだよね。
うん、
太陽か雨か、
うん、
によって評価基準が変わってしまうのとを、カードを出すという一つのアクションで、
うん、
その二つの軸を操作したいから、
うん、
どのタイミングでどっちにどのぐらい力を配分するか、
うん、
でさらにランダムに配られた手札 の中でそれをやらなきゃいけないからっていうところに悩みどころ、うん、
キャットバーズはやったことないんだけど、
キャットバーズない俺
も、あ、ない？
ない。やりたい
ね。結構さ、体験内ゲームさんのゲームって秋葉原の家サブにいっぱい置いてあるからさ、
ある。
キャットバーズはもう物は見てるんだよ。
物は見て
る。カードも
レビューも見てる。そう、レビューも見てる。
あれはどういうゲームか分かる？
忘れちった。なんか1対1とかだったよね。
そう、確か1対1で、
数字
確か500円ゲームするんだっけ、じゃないか。でもなんか割とすぐ終わる、
うん、
ゲームだよ、
うん、だっけ。なんか数字でやり取りする感じだった気がするけどな、うん、
で、あと持ってるのが、体験内ゲームさんとして初めての長いゲーム、60分の遊ぶだよね、
うんうん
うん、あれはどういうゲームなの？
あれ、あれもうね、ちょっとうろ覚えなかった。あれ家にあるんだよね。
うん、買った。
で、わかんないっていうね、
うん、俺がもう定型男子高一さんって始めるならこれ買っとかなきゃなって買ったんだけど、俺ね、あれね、女の子がモテねばって言ってやるゲームかと思ったら、男が女を取り合うようなギャルゲーゲームだったんだよね。
そうだね。
俺ね、それそこに落胆してなんかやめちゃったんだよね。
あ、そういうこと、うん、
パッケージに女の子の絵が描いてあって、モテねばって書いてあって、しかもこのイラスト描いてるの絶対女だなって、
うんうん、
可愛いなって、
うん、
女の子がモテねばって言って頑張るの燃えるなと思って買ったら違って、
うん、
結局遊ばなくなっちゃったんだけど、
うん、ちょっとね、一回遊びたいね。あれ60分だから、なかなかちょっと出すタイミングをつかみてない。
あ、確かにね、
60分はやっぱ初心者にいきなり出しづらいんだな、俺のなんか心境としては。しかも俺もやったことないからさ、
うん、
これでやってみてなんか、うん、微妙だな、俺の体出すタイミング間違えたなってなるの嫌だから、
うんうん、
ちょっと新年あたりに友達、あの、なんていうの、心置きなくできる友達とやろう、う
ん、遊ぶ必要あるで、
うん、
で、あと最後にシンデレラが多すぎるだよね、
うん、
これ確か1500円500円取っちゃうっけ、1500円だっけ、
1500とか2000円とかそんぐらいだった
、うん、体験内ゲームさんのゲームって基本的に安いんだよね、
うん、
確か星オリンピックも1000円で出したんだっけ、
1000円か2000円な、うん、あれあんだけ凝ったコンポーネントしてて、
うん、
激安すぎる。
なんかあれはなんか最初その一番最初に出すゲームだから、うん、まず知ってもらおうっていう意味合いもあったりとか、そうそうそう、あとなんかコンポーネントの都合が後でいろいろ膨らんできて、
うん、
なんかああいう形になったとかね、
うん、
本当に確かホスっていうコンセプトでゲーム考えてて、
うん、
なんだっけな、部屋からなんか吊るすみたいなゲームだったんだけど、
うん、
なんか吊るすなら洗濯物干すにしようよみたいな流れでああなったらしい、
うん、
あとなんかドアノブのゲームも考えてたみたいな、なんか動作で気持ちいいのから遊びを作ろうとした時期があったらしくて、
うん、
ドアノブを回す操作って気持ちいいよねっていう話になって、
うん、
じゃあコンポーネントドアノブでやろうって言って思ったことがあったらしいんだけど、
うん、
結局ドアノブ重いのが高くてやめたらしい、
うん、あ、ドアノブドアにくっついてるドアノブが気持ちいい。
そうそうそうそう。
ちゃんとドアノブだけ作るようになって、気持ちいいかどうかっていうね。
はい。みたいなことがあったらしいです。
でもその着眼点はやはりすごいですね。
まあすごいね。
僕の憧れですね。
まあでも動作からそのゲームを考えるっていうところは、結構ゲーム、デジタルゲームでも置いてもいろいろあるみたいで。
うん。
なんかね、ナインさんか、体験ゲームな、体験内ゲームズさんが言ってたかは、どっちか言ってたか忘れたけど、パックマンを引き合い出したよね。それこそ僕らの師匠の岩谷教授の、
うん、
パックマンの食べるって動作から来てたじゃん、
うん、
まあ、コンセプトはモテゲーなんだけどね、
うん、
ゲームセンターに女を呼ぶっていう心意気で、
ね、
女って何が好きだ、うん、女食べるの好きだから、じゃあ食べるゲーム考えようぜってあそこに行ったっていうストーリーがあるんだけど、
うん
うん、みたいな話も聞きました、
うん、
でちなみにシンデレラは、このシンデレラが多すぎるは過去にお蔵入りした自作ゲームのリメイクらしくて、
うん、
テーマとしてはもともとは犯人当てゲームで考えてたんだって。
まあそうだね、仕組みとしては犯人当てだよね、うん、1人を特定するってことだもんね、
うん、でなんか状況的な縛りがあって、
うん、
制作時間あまり取れなかったらしいんだけど、
うん、
なんかそれでなんかね、制作時間があまりなかったんだって、
うん、
その今回の、今回じゃないか、これ出したのが、2014年春のゲームマーケットだね、シンデレラが多すぎるわ。
そうだっけ、14春だっけ、うん、結構最近か、
うん、秋は新作出したんだって、
うん、
なんでフルーツをポンチにぶつけてきたわけですよ、シンデレラが多すぎるよ、
はい、圧勝です、
無駄だな、
圧勝です。
で、 だけどなんか時間なかったんだけど、うん、なんかそういう縛りの中でね、うん、じゃあ時間ないならどうするで、うん、過去に眠ってたそのタイトルを引っ張ってくる形で完成させたみたいです、うん、
はい、
カード枚数もそんな少なかったよね、
18
だよね、うん、まあさすがその辺がプロデューサーっていうプロデューサーディレクションっていうちゃんと立ち位置のある島村さんならではの巧みな判
断、プロデュース力半端ないでしょ、大変ないゲーム、
半端ない、島村さんの手腕も半端ない、
あのね、いい企画って完成する前に、うん、あ、これ勝ったわ、この戦、この戦勝ちしか見えねえわってなるじゃん
、うん
うん、星オリンピックとかさ、
うん、
ホスゲームしよう、
うん、
勝ったわこれって、
なるほどね、
あとはちゃんと発売さえすれば勝ちしか見えねえわってなるじゃん、
うん、
そのプロデュース力ですよね、
ですね、
はい、
ちなみにさ、ね、うん、なんで俺こんなに詳しいと思う、
めっちゃ調べたんだろ、サイト見た、本人に会った、
見てください
これ、パワーナインアワー語っていいもの
買ってきました。
なんかね、さっきダインさんがとか言ってたから、うん、なんでこいつ語っていいボードを読んだわけでもないのに、なんでそんなこと知ってんだろうと思ったら、
うん、
買った。
買いました。
して、
その秋葉原、そのなんだっけ、ゲームのタイトルか、私は誰っていうゲームをね、うん、探してたんですよ。
はい、
で秋葉原に行って、
はい、
まあ、例のイエローサブマリンと、
はい、
あとなんだっけ。ロール&ロールステーションだっけ、
うん、
に行ってきてみたんだけど、まあなくて、
うんうん、
でそれでなんかうろうろしてたら、
うん、
この本見つけたんですよ、
はい、
なんか野沢国がこういう本があるらしいでって話を事前に聞いてたから、
あ、よかった言っといて、
事前に見とこうって思って、
うん、
したらね、ありました、
すげえなんか赤線引いてあるじゃん
ちなみに、
うん、
なんか野沢国に聞いた時は、
うん、
もうあんまないかもしれないって言ってたんだけど、
うんうん、
結構残ってました。
あ、結構ある。
結構残って
ました。じゃあ今欲しい人は
ぜひ買ってください。面白いんだこれ。確かね、棚には6冊くらいあって、
うん、
それを持ってったら、
うん、
レジの奥から、
うん、
もう1冊取り出してきたから、うん、多分レジの奥にもまだまだあるんだと思う、
うん、
皆さんこれ買いましょう、
うん、
で読みましたと。
はい、
実はまだ半分くらいしか読めてないんですけど、
うん、
あのね、確かに、おま、なんて、野沢国が確か前言ってたな、あの、シンデレラが多すぎるときにさ、
うん、
確かその、シンデレラが多すぎるってタイトル素晴らしいって言ってたじゃん。
なんかさ、言っていい？これ、ボツアー入ってるでしょ、
う
ん、
そう。
読みたいんだよ、それ。
で、
はい。
で、まだ半分しか読んでないから、そこまで届いてないんだけど、
はい。
ナインさん自身も確かツイッターかなんかで、そのページがおすすめだから、ぜひ読んでください
って
書いてあったから、ちょっと先にね、飛ばしてそこ読んじゃったんですよ。
はい。
まあ面白いですね。ちなみにね、シンデレラが多すぎるだけじゃなくて、ナインさん自身のそのドラゴンストーンズとか、あとあの、羊と泥棒、シープ&シープの、シープ&シーフか、シープ&シーフのタイトルの没案も載ってます。結構あるよ、数。結構ずらーっと並んでて、まあ読んでたら中にはね、結構笑えるタイトルもあるんで。
そういうね、タイトル没案超好きだね、俺よ。
いや面白いよ。脱税のもあるよ。
超好きだ。
超脱税のいっぱいあるよ。
わかるわかる。
でね、紹介したいんだけど、うん、これ多分文字で読んだ方が面白いから、うん、ちょっとラジオで伏せとこうかな。
そうだね、みんな買ってください。
なので皆さん、秋葉原のイエローサブマリン RPG ショップに行って買ってください、
うん、
まだまだ冊数あるんで、確か600円かな、500円か600円です。
安くね。
安いよ、うん、モノクロだし、
文字
結構ページ数もあるから楽しめる
ね。俺が予想してたのの倍ぐらいあったわ、うん、厚さが。
ゲームマーケットに出店したいなって思ってる人はぜひ買った方がいいと思います。
うん、
僕も勉強させていただきます。
はい、貸してください。
はい、まだ僕全部読んでないから貸せないけどね。
じゃあ読み終わったら貸して。
ちなみにね、
はい、
ちょっと面白かったのがそのネーミングのところで、
はいはい、
つくちゃんさんっていうあのイラストの女性の方がいるんだけど、はいはい、あの人ネーミングセンスがなくて通らないらしい
その人の意見が。
そう、
うん、
でね、
はい、
結構読んでて分かったのが、
はい、
体験内ゲームさんもかなりねモテゲーを意識して作ってるなって思いました。
でしょうね、
うん、ゲームデザインもしかり、
うん、
そのアートの部分、つくさんさんの、
うん、
つくちゃんさんの仕事の部分である、うん、アートの部分も結構ねモテゲー的な意識をしてるんですよ。
はい、
と思ってね。
うん。
まずナミさんの考察の部分でね。
はい。
年代や性別で嫌悪感を持たれないような方向性をね、
うん、
アートに持ってるなっていう考察があったのと、
うん、
あとゲームの部分でもね、ドイツゲーマーに比較的馴染み深い仕組みだけど、おどけた雰囲気と複雑化させすぎてないルールで初心者でも遊べるブランド感があると、
うん、
もうまさにその通りだ、ね、
うん、
モテゲーですよねこの人たち、
うん、そうですね、
出てこい、モテゲーしねって言ってたやつは出てこいですよ、もうお前らゲームマーケット来んな。
いや別に来たって
まあね、だんだん時代もね、
いやゲームが全部モテゲーになった、それはそれで嫌だよ俺は。
まあそうだね、
うん、
それ言っちゃえばね、
うん、嫌でしょ、
うん、
女のことばっか考えてる男しか世の中にいなかったら嫌でしょ、
うん、でもモテゲーって聞いただけで、
うん、
聞く気を失せましたとかいう人には来てほしくないです。
いいじゃん別
に、モテゲーって聞いたらこのゲーム遊ばねとか言ってる人には来てほしくないです、
うん、はい、そうですか、
なんだっけ、
うんうん、
あ、つくちゃんさんの部分にね結構真剣に調べたんだけど、
はい、
セリーヌさんが来て一緒にデザイン投稿したかったっすよ。
あ、確かに、
うん、面白いのがね、
うん、
結構線はね、うん、なんか端っていうのかな、ちょっとある今そこに、
あ、シンデレラ、
うん、絵を見ながら喋りたい、
はい、
なんか線にねすげえフリーハンド感があるっていうか、うん、
クレヨンしんちゃん感ってこと、
ペンのタッチがねなんかこうなんつうのかな、絵心があるっていう感じでもないんだけど、グッとくる味があるというか、ものを感じないこの線に、
うん、なんか
これが伝わらねえから悔しいんだよ、セリーさん見ていたら分かる
のに、なんかさ、あのさ、うん、いや例えばさっきの俺のクレヨンしんちゃんってさ、
うん、
あの輪郭線がほにゃほにゃしてんじゃん、
うん、
波線じゃん、
うん、
あんな感じ、
うん、
まあイメージだけど、
まあまあそんな感じ、まあ、かなり抜けてんのよ線が、
ピッピッピッっていう線じゃなくて、
うん、
ほにゃほにゃほにゃほにゃって、
そう、まあ味のある線なのよ、
うん、
だって見てこれ、これとか顎この2番のカードのお姫様のカードなんだけど、
うん、
顎から首までのラインがさ、なんかこう直線というかスッとそのままいってたりするじゃん、
上後だね、
うん、あと口がなくて目が丸だけっていうのもなんかこう抜けてる感があって、逆にこの猫とかはすごい多分猫ってことを分からせるためにしっかり描いてるんだけど、
うん、
これはかっこいいんだよね、
うん、
で線はかなり抜けてるんだけど、
うん、
よくよく見てみると、
うん、
色使いはかなり大人っぽいんだよ、
うん、
割とペールトーンでかつサイドを少し落とした色合いで、
そうだね、
色使いはかなり大人っぽいんだけど線はかなり抜けてんの、
うん、
なんかそういうところにね、さっき言ったそのなんだろう、かっこつけすぎないっていうところがうまく表現されてる、
うん、どこか抜けてるかね、
そうそうそうそう、だけどなんだろうな、そのブランド感というか、
うん、
絵自体の説得力の部分で色はちゃんとその大人っぽくまとめようとしてる、
そうだ、
でもすごい色がまとまっててね、すごい、
敵を作らないモテゲーだね、
そうだね
このね、
うん、でそのさっきのイーボード、うん、本の中でも語られてたんだけど、
はいはい、
そのつくちゃんさんの絵に、
うん、
なんだっけ、島村さんたちは、
うん、
かっこつけすぎないように、
うん、
割と気を使って指示を出してるんだって、ちょっとでもかっこつけてんなとか、
うん、
かっこよくなりすぎてんなという部分を割と指摘して直したりしてるらしい、
うんうんうん、
なんかそういう部分がちゃんと、
だこいつら調子乗ってるな感が出ないようにしてるってことでしょ、
うん、そうそう、いやそれはその言い方もなんか変だけどね、
いやなんつうの、調子乗ってるなって、
うん、
なんか全然その体験の技術のこと知らない人がパッと見で思わないようにってことでしょ、うん、要するに誤解を生まないように、
そういう意識があるかどうか分かんないけどね、
うん、
まああとプロデュースの面ではそういうことは言ってた、なんかそのゲームで叩かれるのはまだしも、
うん、
その広告とか、
うん、
プロデュースの部分でそういう嫌悪感を持たれるのは困るから、
うん、
島村さんは割とその辺は気を使ってやってるっていうふうに書いてたよ、
うん、なんかそのゲームからその辺は感じますよ、
うん、 でやっぱりつくちゃんさんの 絵の強さ、多分この人にしか絶対描けない絵だから、うん、これはかなり対比現ないゲームズさんの強みになってるみたいで、
うん、
まあ、割とそのつくちゃんさんの雰囲気でゲームの半分持ってるみたいなことも書いてあったね。
なるほど。じゃあ対比現ないゲームズがサークラしたらやばい。
やばいね。
よしよしじゃないか。
ちなみにつくちゃんさんね、それ以外にもね、この確かつくちゃんさんだけかわかんないんだけど、割とライトユーザーなんだってゲームに関しては。
うん。
まあそのボードゲームマニアってわけではないらしくて、だからそのゲームを作ってつくちゃんさんに見せて、うん、つくちゃんさんが理解できるかどうかってところもかなり大事な審査基準になってるみたいな、うん、ゲームを出す上で。
はいはいはい。
なんかその今まで出したゲームでも大体その、うん、なんだろ、フィックスまで行くのは、
うん、
ゲームの完成数に行くまでは、うん、そのつくちゃんさんの審査を通ってるって言ってた、
うん、
その辺もモテゲーらしいあれだよね。
モテゲーだ、
モテゲーだよね、
うん、
まあ大体ちょっとシンデレラのことは話させてもらったんだけど、はい、まあ最後にちなみにね、シンデレラの次は少し重めのゲームをじっくり作りたいらしくて、
ほうほうほう。
それでなんかあのゲームマーケット2014の秋、
うん、
まあ俺がおにゃほ人狼を出した時、ね、
うん、
あの時はその新しい新作は出せなかったみたい。
今しゃがんでる、今しゃがみ中ってことは、
うん、準備
中、はい、
次のゲームマーケット期待ですよ。重めのゲームが出てきますよ。じっくり遊べる重めのゲームが
次なんだろう、なめねば
で結構新しいことに挑戦したい人でしたから、
はいはい、
多分そんなね過去作をパロッとやるのに出してこない、絶対出してこない
かぐや姫が多すぎる
絶対本当本当お前ってそういうやつだよな。なんかそういうさ、うん、安易にちょっとパロって出しゃいいでしょとか、他の安易に
混ぜたらネタ、ネタじゃん
、はい、
そんなこと思って本当にそんなの出てくるとは思ってないですよ。だから言ってんじゃんこのネタは、
うんうん、楽しみですね。
赤ずきんが多すぎる
、うん、まあナインさんと奇跡のコラボ、奇跡のコラボでしょ。はい、
赤ずきんがね、赤ずきんが眠らなすぎる、
眠らなすぎる、困った
困った、どんどん目が赤くなってくるっつって。
でこれそのイーボドもちゃんと僕実は最後までしっかり読んでないので、うん、結構言い間違えたところとか、
ちょっと待って、ちょっと待って、赤ずきんはナインさんじゃなかったわ。
あ、そうなの、あれあ、そうっけ、
ちょっと今あれなんか自分で言ってておかしいなと思ったけど、うん、違う、赤ずきんはジューンさん。
あ、そうだそうだそうだ、
ユニアス、
こんぐらかった、確かあれだよね、あの
そのユニアスのゲームをモチーフにした赤ずきんのロストレガシー版を勝手にナインさんが途中までやったってだけだって、
そうそうそう、
別に赤ずきんは眠らないわ、ナインさんのじゃない、
じゃないんですね、
はい、
間違えました、
はい、なんか今ちょっとね、うん、気づいてよかったね、
よかったね、
そのまま、
ね、でも元といえばナインさんも悪いんだよ、
適当人のせい、
赤ずきんは眠らないで勝手にロストレガシー作ろうとしてるから、はい、
はい、
こんな感じで、
はい、
シンデレラが多すぎるでした、
はい、
でね、残り30分なんだけどね、
はい、
実は、
うん、
僕もね、セリーヌさんが来てくれるっていうからね、
はい、
昨日焦って作ったんですよ、
はい、
コロコロ変わる乙女の心をプロト
タイプを、はいはい、今日遊べるようにね、
そう、あ、30分で終わるかな、まあ、やろう、
え、30分で終わらないけど、
いやいやいや、あ、でも終わるかも、紹介も含めってやつ、
あ、そういうことね、いや今日佐々木が いつもより 1.5 割増しで、 1.5 割増しとかしない、5割増しで、
うん、
いろいろ考えてきたのに、
うん、
セリーヌさんいなくてガチへこんでる、
あのクソ女マジメンヘラ、
メンヘラじゃねえ、忙しいんだってセリーヌさん、
ね、まさかな、だから聞いたじゃん、いやセリーヌさん来れんの本当にって、
ね、なんかツイッター見る限りすげえ忙しそうだけど大丈夫なのかなって俺もずっと思ってましたけど、で俺2回ぐらい聞いたんだよ、
うん、
大丈夫ですかねって、
うん、
そしたら開けてあるんです、大丈夫ですかって、大丈夫ですかって、無理しないでくださいねって、
許さないもんな。で、
うん、
準備。おのおのサイコロを1個ずつやる。
はい。
で、場にサイコロを4個。で、おのおののサイコロは別に振るとか使うわけじゃなくて、うん、自分の属性を表している。野田国君は1。1の人。
うん。
一郎君。
うん。
これ振るか。あ、振るの、こっちでやろう。で、今、もうセリーヌさんの方がいいですよ、これ。 メンヘラの頭の中で。
セレンさんの脳内には、うん、6、4、2、3と4つのサイコロの目が出てて、うん、これがちょっといいなと思ってる男性で、
ちょっと佐々木のこと気にしてんじゃん。
そう、ちょっと
俺のこと全く気にしてない。
4分の1俺のこと気にしてる状態です。
はい、
あと3人は別の誰かです。
くそー、俺微塵もねえし。
で、手札を見てください。
はい、いただきます。
多分、うん、黒い文字だけで書かれたカードと赤い文字で書かれたカードがあると思います。
はい、
黒く書かれた方のカードは告白カードです、
うん、
自分の体になってこれを出して、
うん、
でここに文字が書かれてるでしょ。例えば僕だと10メートル離れたところからって書いてあるんです、
はい、
これがシチュエーションを表します、
はい、
このシチュエーションで告白してください、
はい、
告白に成功すると自分の場に出すことができます。この場はゲーム終了時まで保持されます、置かれたカードはね、
うんうんうん、
でこの下に書かれてる効果があるんですけど、例えば10メートル離れたところからっていうカードは、うん、サイクロを同時に4つ5回まで振り直すことができるっていうカードです、
はい、
これを出すことに成功したら自分のターンが回ってくるたびに使うことができます、
うん、
ちなみに出した時から使えます、
うん、
で赤く書かれたカードがありますね、
はい、
赤い文字で、うん、僕のやつはか、紙飛行機って書かれてるんですけど、これはアイテムカードです、
うん、
これは告白カードと同時に出すことができて、
うん、
告白するときにそのアイテムを用いて告白してください、
うん、
で、告白に成功すると出したターンだけこの効果を使うことができます、
うん、
これは、この紙飛行機の例えば場のサイコロの目の数の合計が変わらない範囲であれば全てのサイコロの目を好きに操作できる、うん、アイテムカードは、一旦しか使えないのでやや強めにしています。
はい、
ちなみに、効果を使う順番は、うん、プレイヤーの任意に任せます。
うん、
で、自分のターンが終わったら場に出したアイテムカードは捨てても、捨てることになります、
うん、
ちなみにアイテムカードは2枚同時に出しても大丈夫です、
うん、
で自分の手札が、うん、アイテムカードだけになることもあると思うんですけども、うん、その時は自分のターンになった時にアイテムカードを1枚捨てて、
うん、
告白ハードが出るまで引き直してください、
うん、
で実はもう1枚赤い文字のカードがあって、
うん、
それがちょっと待ったカードっていうのがあります、
うん、
ちょっと待ったカードは相手のプレイヤーが告白している途中に割り込むことができます。割り込んだ瞬間から本来告白していたプレイヤーはもう発言権を失います。割り込んだプレイヤーが告白に成功したらその告白ハードをしたカードを出した相手のカードを奪うことができます。大体そんな感じです。
はい、
とりあえずやってみましょう。
で、どうした
いんだ。最後に場のサイコロの目が全部自分の持ってる目の色に変わったら
セリウさんの4分の1ずつが全部1になったら俺の勝ちってこと
か。これだってなる。
よし、
はい、やってみましょう、
はい、
じゃあ僕からいきます、
はい、
でここでねセリンさんがいたら、
うん、
そのここは、判断役だったんですよ。
ああ、そっか。
なので、
はい、
サイコロどこだ。運命で決めよう。
ああ、セリールさんがそんな無機質な6面体になっちゃった。
3、4、5が出たら告白成功、あとは失敗、はい、じゃあ僕からね。
3、4、5、
うん、
456とかじゃな
くて、あ、ちょっと456ね、
うん、
456出たら
じゃあテクニカルなことしてくんなと思った。456で成功ね。
これラジオでやるの恥ずかしいぞ。
お、
俺もまだね一人回ししかしてないから告白は実践したことがないんですよ、
はい、
じゃあまず、
うん、
10メートル離れたところから紙飛行機を告白します。
あ、そうなるわけね。2枚ね、出したからね。はい、
で、
うん、
じゃあ告白するよ、
うん、
紙飛行機を投げて、
うん、
10メートル離れたセリンさんの後ろの頭に当てます。こち
ら。え、これ何？そのストーリーを語るの？
まあ、ちょっと語ってもいいけど、
うん、
大部分はセリフで締めてっていうところ。
え、本当に10メートル離れたところに行くわけじゃないの？
じゃない。こういうシチュエーション。
あ、みんな想像しろって。
想像しろ。想像しろって。そうそうそうそうそう。
あ、そういうことね。はいはい。いや、本当に10メートル離れたところ紙飛行機投げるわけじゃないんだ。
うん。
はいはいはい。で
、
うん、
当たりました。
はい。
あ、俺当たったらお前に告白するって決めてたんだ。ってな感じでやるの。
おう、結構いいね。
うん。で、これをセリンさんがどう思うかっていうと、
ゴー、
成功。
しっくりきた。
しっくりきた。なので僕は効果を使うことができます。今回アイテムカードからので2つ使います。
うん。
サイコロを同時に4つ5回まで振り直すことができると、場のサイコロの目の数が合計が変わらない範囲であれば全てのサイコロの目を好きに操作できる。で、僕2なので、
うん、
これ難しいんですよ。その紙飛行機の効果が結構強いんですけど、
うん、
場のやつを全部操作できるんで2だと、
うん、
合計値が
多分2位にするのが難しいんですよ、
まあ、全部2位したかったら合計8、
う
ん、
先にそうだ
今15あるね、うん、場の合計が。
なので先にねサイコロを同時に4つ5回まで振り直すことができるやつを使います、
うん、
これでね場の合計が、8とかになったら、
うん、
一発勝ちなんですけど、まあ、割とこれもいい目だな。
2245
もう1回やるか。1回目2回目
お2266
3回目
1125
あこれ来たな。この状態で僕はその告白カードの効果を使い切って操作します、
うん、
これを2にして、
うん、
これを4、ま
あ、1対4になるね。
で1を2にし て,
にして
これを3にすると
2223
そうもうすでにリーチです。
おう
で僕のターン終了です。相手のカードは捨てます、
うん、これ突然死するよね。
でもねやっぱ最高だから意外といかないんだよ。
あそうな
ん一人回ししただけだけど、ね、
うん。
あと告白がどの程度成功するかによってまたバランスが変わってくる。
そうだよね、うん、その人のその、うん、悲鳴役の人のさじ加減だよね。
そうで多分悲鳴役のさじ加減が2分の1とは思えないから、
うん、
多分もうちょっと硬くなると思うんだよゲームは、
うん、
でちなみに手札が、3枚になるように補充します。ターン終了時に、
うん、手札3枚なんだよね、
うん、
ほとんど1択やん。
そう1択か2択
もうやるしかないじゃん、
うん、むしろそのシナジーの部分は場に溜まったカードでやるって感じ。
ああそういうことな。どんどんパーマネントとして場に落ちていくからこいつらは起動効果持ちのってこと。
そうそうそう
館内放送ハンカチ。
おおいいねうまい組み合わせだね、
うん、
どうぞ。
出したはいいものの
そう出したはいいものってなるんだよね。
だからピンポンパンポーンっつって、
うん、
何年何組のセリーヌさんハンカチが届いてます。あんまグッとこないな、
うん、まだ告白にも至ってないかな。ちゃんと告白してください。
確かにそれ呼び出して、
うん、こうやってグダグダしてると告白の成功率どんどん下がってくからね実際にやると。
ああなるほどね。ピンポンパンポン呼び出して、
うん、
これ拾ったんだ好きです。
俺だったら絶対 OK やんねえけどな。どうだろう。お成功だって
ないな。
ないだろ難しいだろ意外と。
ああそんなそもそも館内放送ハンカチ館内放送ってカードよく作ったのお前。
うんいろいろ考えたシチュエーションカード。
まあでも
これで俺だったらねハンカチが落ちてましたっつって取りに来てくださいって呼び出した後に、
うん、
これは落とし物だよ、うん、ちなみに僕の落とし物も拾ってほしいな、あなたへの心ですみたいな。
あ無職ですじゃない
無職ですじゃない職を
僕の落とし物職を職落としちゃったのでは
いまあ一応成功だよ。
はいサイコロ同時に4つ5回まで振り直せます。
あとアイテムと順番は好きにやれるから正しい順番だよね。
先に振るよ、
うん、
これであれでしょ佐々木のやったことがチャラにされるんでしょ。
そうチャラにされる
大味だない
やでもこれね割と強いカードなんだよ。
1234もう一回振るか。しかも5回も振り直せるんでしょ
これね。3回と足んなかった意外と出ないんだよ。アイテムカードと組み合わせてるから強いんだけど、アイテムカードって使えば使うほど多分ねコストが高まるんだよ。
告白成功あまりにもさこれさ、うん、まあいいやちょっと 今別にダメ出ししてほしいわけじゃないでしょ、
うん、
とりあえずやるよ。2623、
うん、
また振るよ。ちょっとこの時間が3回目。2216さっきと一緒だね。4回目、
うん、これなかなかならないでしょ。
いやなかなかならないのは、うん、そもそもこのカードの効果があんま良くないよ。
いやでも必要これ必要。
いやなんか2 2つ選んで振るとかにしよう。
そういうのもある、あるんだけど、これ割と出会いからあったで、これ別に何回振ってもいいから0回でもいいんだよ。
いやそうじゃなくて、まあ、2355でしょ、うん、2355
何を言いたい
の？ NHK の番組、
はいはい、
最後、
はい、
だってこれ1が出なかったら俺にとって何もおいしくない。
まあハンカチで操作しやすい。
うわー、6643でハンカチで123の目を1個選んで4か3の目を1に変えます。
はい、
よし、
はい、次俺ね。
うん、
ダメだ、ちょっとあいつのターンに考えるの忘れてたな。
あでこれ引くでしょ、2枚補充。
そうじゃあこれ、
うん、
国際線航空券2枚と林間する幼馴染女子の部屋で、
うん、林間に隣の家に住む幼馴染の女子の部屋で国際線の航空券を2枚
使って
告白する。はい
はい、
そして
俺の隣にはいつもお前が必要なんだ、だから来てくれ一緒に海外に。
おう
ってな感じで、
ね、
はい、告白しましたと、
うん、
3
失敗
失敗するとつらいな。
失敗するとそうだ、
失敗するとこの告白したカードも墓地に行く。
え、つまり一旦まるまる損。
そうだね、で効果を使ってできると、
うん、
4回5回まで振り直すことができる、
うん、2436 6534
これだ、
2211
終了
このゲーム収束性はある
いやでも収束に向かうカードの効果も入ってるからもちろん
だからカードの効果がないと収束に向かないんでしょ。
そう、
特定のカード
そう
ゲームとして収束には向かわないんでしょ。
でも向かいやすい効果もある。例えばサイコロを場から一つ取り除くとかね。
だからカードの効果でしょ。
そう
だから全部ゲームとしての収束性じゃないんでしょそれ。
うん、
でも雨宿りに回して、
おう、なんか使いやすいカードきたね。
任意のサイコロ一つ選び3回まで振り直せる。なるほどね、じゃあこれ使うか。
まだ告白してないでしょお前。
あ、そっか、
そうだよ
忘れてた、そこが大事
じ
ゃん。雨宿りのバス停で告白、
うん、
告白とかしないでしょ。
だからしよってゲームなのこれは。
だって
むしろしないからモテない男子が増えてんでしょ。
俺告白とかしたことない。
そうだから、
うん、
告白できるようにしてくれる、これは教材なんだよある意味。モテ男子製造
ゲーム。雨宿りのバス停で告白しろと。
そう。
あでも別にその時初めて会ったってことじゃないもんね。
とか設定はいくらでも作れる。
そうね。
幼馴染み
たいな。最終決戦が雨宿りのバス停になっただけであって、
そう
それまでの過程を勝手に作っていいわけだ。
そう。
もうあと一押しみたいな。
そう。
ワンプッシュ。
そう。
ワンプッシュ状態まで来て、はい、からの雨宿りのバス停、雨宿りのバス停をちょっとイメージしなきゃいけないな。
うん、よくあるでしょ、そのネットの動画画像とかで、
うん、
雨宿りのバス停の画像とか。夏だよこれは多分。
あ夏なんだ。
いやそこも作っていいんだよ作っていいんだよ、
うん、雨宿りのバス停ね。
夏でセーラー服でそう濡れちゃってちょっと下着が透けてたりするんだよ。
セーラー服そんな好きじゃない
んだ。そこは作っていいんだよ。夏服ない
夏で雨宿りのバス停、これ難しいな。
難しいだろ。
はあ、
うん、
ハードル高えなこのゲーム。
高いんだよ
要求するねプレイヤーに。
うん、
マヤドリのバス停むず
なんか同じ口説きゲームでもさ、
うん、
なんだっけあのヤオロズさんのさ、なんだっけ、うん、恋落ちアイドル、
うん、
あれは多分失敗しても、
うん、
ちゃんとゲームが得点につながるポイントがあったりするのかな。
何かしらの評価は出すんでしょ
う。うん、そうだね。だから
何かしらの評価は溜まっていくから、
うん、
ゲーム的に収束していくはずなん
でしょ。
このゲーム失敗すると
、違うんだよ。
あ、
告白って失敗したら何も残らないものなんだよ。それを分からせてやんなきゃいけねえんだよ、ボードゲーマーたちに。
なるほど。佐々木の中では告白の失敗というのは完全なる無だと。
そう、無だ。成功ゼロか1から、成功したら天国、失敗したら地獄か、無択だ。
極端な人間やな。
そして成功みんな誰かしら、みんなの中で誰かしら告白が成功し続けるまで、うん、このゲームは終われないっていうのもいい。ボードゲーマーたちをね、うん、拘束するという意味で、お前ら誰か告白成功しないとこのゲーム終われねえかなって
。はあ、みんなが静かになるまで先生喋りますねみたいなことでしょ。そう
ちなみにこれ墓地に行ってカード、その山札のカードがなくなったら墓地のカードをシャッフルして、
また終わらない、
終わらせない。プレイ時間プレイボーイになれるまで。
プレイ時間プレイボーイ。ああ、プレイボーイになるまで時間ってことなんだね。つまりプレイ時間っていうのは
誰かプレイボーイになれるまで。
雨宿りのバスで
4人とかで回せば多分ダウンタイムも他の人が考えてる間にできるから手札持ってるままだからね。だから今
じゃあ他の人の告白が聞いてる暇ない、
聞いてる暇ない、聞いてる暇ない。男は聞いてる暇ない。聞いてくれるのは女の子ちゃんといるから大丈夫。
男聞く必要ないと。
そうで、女の子はその間手持ち無沙汰だから、うん、考える時間が悩めば悩むほど、うん、女の子を辛くさせます。早く終わらせてあげてください、セリーヌのために。
そう、ね、
収録時間的にも、収録時間的にも早く、
雨だなーって、雨やだなーって、雨やだね。
うん、やだね。しろ、
告白ってどうやってしたらいい。
だからそれをこのゲームで学ぼうっていうスタンスなの。
ちょ、俺練習なしで練習試合に放り込まれてる感半端ない。
だから違う、試合がいつかあるかもしれないから今練習してんの。
これ練習試合でしょ。
練習だよ、むしろ
これ練習なの。ハウ高っ。ちょ
っとセリーヌさんいないじゃん。ほらセリーヌさんがいないから練習だよ。
確かに。
よかったら練習試合
よかったよって。これセリーヌさんいたらできないよこのゲーム。プレイできない。
早く
言えよ。雨バスで雨だね。好きです。
ほんとクソだなお前。これもう絶対456出てほしくない。出たよ。 5
やった。じゃあ21
オールリーチ。
え、違くね。241、
ごめん全然違った。2位サイコロ1個選び3回まで振り直せる。
1うわリーチ。
はい、じゃあ俺ね。
でももう成功したらさ、うん、このさ佐々木の場にあるさ、うん、カードの中でさ全部リセットされるんでしょ。
する
しょ。
で結構その自分の場に告白カードが溜まってくゲームなんですよ、うん、
はい。
で溜まってくるともう自分のターンに回ってくれば、うん、割とギリギリまで自分なんだろう、その4つのダイスを一度に揃えられるシチュエーションになるんです。
はい、
その辺応援の性が
一撃必殺芸ってこと。
そう、一撃必殺芸、運が良ければ何ターンかで決まるとか。
自分のなんていうのかな、自分の意思は場のサイコロに宿るんじゃなくて、うん、場の伏せカードというか場に設置されるカードに自分の意思が溜まっていって。
そうだね。
で一撃必殺するゲームってこと。
そう。出すよ。はい
はい、
遠くに祭り林が聞こえる神社の境内と、うん、スマートフォン。
はい、
ああそろそろお祭りの時間終わりだね。でスマホを見るんだけど、
うん、
いやもう時間とかどうでもいいよ、
うん、
朝まで一緒にいよう、
うん、
って告白。
うん、
どうだ。成功。
これちなみに女子の反応一回も聞いてないよね。
聞いてない。キモって言われたら
これ、ね、やばい可能性あるよね。
やばい可能性あるね。雪もふい
ね。なんか一個一個の告白がどうかとかじゃなくて、うん、そもそも根本的からないわって言われる可能性ない、うん、あるよね。
そしたら考え直すよ。
でももう公開しちゃうんでしょこれ。
女子公開、まあ一応公開するけど、これもあくまでテスト版だよ。
まあね、
次のゲームマーケットまであと半年近くあるんだよ。
まあね、うん、そうだよね。
それの
半年前のアルファ版だよね、うん、
それでここまで用意してきた俺って結構すごくない？
うん、いやすごい、
うん、
もちろん。
じゃあいくよ、うん、2位のサイコロを3個まで選び、3回1つ選び3回まで振り直せる。これで、
え、2位のサイコロ1つ選び3回までってさ、振るのは1個の話じゃない？
そうだった、間違えた、1だったっけこれ全部。
うんとね、
これ全部1だった、ね、
そうそうそう、1112
これを、あー、もうこれ全部振り直しで、スマートフォンがあるんだよ。場の456の目のサイコロを任意に1つ選んで好きな目に変えられる。
うん、
うん、
とりあえず全部振り直せばいいんじゃない？
まあ、全部振り直したね。
3326、
うん、
うん、
1234この辺りしとくか。
4126
で、これも3回
662。
おい、
あ、2が2つになった。
でこれで、456の
4と6があるね。
これを2にするよね、
うん、
で終了。番のサイコロの3個が2になって、うん、1つだけよ。
2224
あるかな、墓地に。
でもまたすぐ俺が
そう
さあリセットできちゃうでしょ。
そう、
あー、しまったわ、ちょっと忘れてた。
何？
ちょっと待てよ、カード使うの
本当だよ、それは結構このゲームの肝でもあるの。ちなみにちょっと待てよに、ちょっと待てよで返すことができます。
できるの？
うん、なかなか熱い、女の子からしたら熱いシチュエーションでしょ。
ちょっと待てよ、いや、ちょっと待てよって現実はおかしいおかしい、
かっこいい、
会話おかしい、
かっこいいでしょ、
会話おかしい、
かっこいいでしょ、
好きです、ちょっと待てよ、いや、ちょっと待てよ
で、ちなみにちょっと待てよのタイミングは、うん、相手の女の人の返事があるまで。例えばこのゲームは女の人はごめんなさいかよろしくお願いしますって答えるんだけど、
うん、
それを言い終えるまでに出すの、
うん、ごめんな、ちょっと待てよって。
でごめんなさいだったらむしろ流すんだよ、よろしくお願い、ちょっと待てよっていう。
あ、そういうこと反応を聞いて、
そうそうそうそう、
女子がよろっていうのを聞いて、ちょっと待てよって。
そうそうそう、だからあえてよろしくお願いしますって長い単語にしたの。
うん、そういうことね。
ちなみにこれ複数人でも被ることがあると思うんだけど一人複数した後に3人からちょっと待てよって言うかもしれないんだけど、その時は、手番が早い人が優先です。
はい、
ちなみにその後にその人にちょっと待てをかぶせることができますから。ちょこちょこちょこちょこ。
終わってよ。終わんない。終わんない。すごいことなんだよ。I love you カード使
います。だって違うよ。あら、告白カードと一緒に出さなきゃいけないのこれ。
告白カードね。
あ、じゃあ1枚アイテムカード捨てて山札から引き直す。
じゃあちょっと待てを捨てる。1枚引く。
うん。
これで終わり俺の番。
じゃあそっからまた出せる。
じゃあ一人暮らしの彼女の家のインターホン越しに I love you どういうの、もう終わったじゃん、ピンポーン、はい、 I love you
はい、どうだ、こんなひねりがなくて取るかどうかって話したんだが2
失敗、失敗、
ざま
さあ、
うん、ぼちね、
うわ、今の俺の頑張りが、
じゃあはい、これ出す、
はい、
一番強いカード、保健室で眠っている女の子に向けて、かっこ実は寝たふり、寝たふりをした女の子に向けて、
うん、
聞こえないと思って告白するってシチュエーションです。これは
いいね、
なかなかテクニカル
です、テクニカルだね全体的に学生のみなんだね、
学生系とさっきの一人暮らしの女性とかいろいろバランス
が、確かに確かに、
うん、
社会人的なノリと学生的なノリと、
うん、
そういうところ考えてない、
真剣に考えたよ、すっげえ考えたよ、
はい、
保健室で見てる女の子に向けて、
このカード面白いっていうか俺の手札にある、はい、
なんて言えばいいんだ、セリーヌ早く元気になってくれよ、お前がいねえ学校なんてさマジつまんねえからさ、はい、告白、
なんかさ、うん、こう光さんと2人でドラマやれば
はい、結果失敗悲しい
悲しいな、このゲーム
ちなみにちょっと待ってよカードを出した人は相手のシチュエーションに合わせる必要があります。
ん？
ちょっと待ってよで出したら、
うん、
多分もともと告白カードを出してると思うんだけど相手は、
うん、
それに合わせてシチュエーションを合わせて答える必要があります。
ん？相手のシチュエーションのまま自分バージョン
で答えるってこと？そうそうそうそうそう、まあ割り込んだという程度で
同じシチュエーションってことだね。
そうそうそうそう、その場に割り込むって感じ。ちなみにちょっと待てよをされたプレイヤーはその時点で告白、発言権を失うからね、
うん、
なんか言葉で抵抗しちゃダメね。したかったらちょっと待てよカードまた出せって話ね。はい、出して。
じゃちょっと待てよ出す。
じゃ最初に出してダメです。もう終わったでしょ僕のあれは。
だってこのサイコロ方式だとさ、
うん、まあだから相手の告白中にうまく挟めよ。
そうか、
うん、
これ
はい、
長い下り坂を彼女を自転車の後ろに乗せてカートと飲みかけのペットボトル飲料。
おお、
このね、ゆず
ゆずこのさこの後ブレーキをゆっくり
ゆっくりゆっくりゆっくり
ブレーキ
しっかり握りしめて
ゆっくり
ゆっくりゆっくりなっていくでしょ。
ちなみにバンプバージョンも一枚入ってる
この夏色
バンプのね、あのね、あのなんだっけ、あの横断歩道だから、踏切に天体観測しに行く場合もある。
くだらねえ。
はい
はい、
いいね、どうぞ。
ああでもこれそっか、下り坂後ろに乗せてんのね。
あ、そう、
それ乗せて飲みかけのペットボトル飲料ね。
うん、漫画ならありだ、シチュエーションだと。
ありだ、シチュエーション、
うん、
もう下るじゃん、
うん、
ちょっとそのペットボトル飲まして、
うん、で
これで唾液交換したねって
気持ち悪い気持ち悪い
言わねえわそんなこと言わねえわ
気持ち悪い
気持ち悪いよ。
あ、結果唾液交換したね告白で唾液交換したね
気持ち悪い
気持ち悪い、どうだ、成功
やったー。いやもう声優さんいないから何でも言えるわ今
気持ち悪いよ。俺だったらもう自転車から飛び降りるわな
ピョンって
ピョンって
あーってね
死んでもいいから飛び降りるわ。はい、どうぞ。もうそろそろ決まっていくと思うよ。
2位のサイコロ合計3回まで一度に振り、サイコロの数は3つ。これどう組み合わせすると一番いいの。とりあえずこれ全部振り直すよ、館内分装で、うん、1254俺だって1なんでしょ、
うん、
これ1の人不利だよね。
俺もちょっとそれ思った。
だってあの合計が変わらない範囲であれば好きに操作できるとかがさ、
うん、3が有利になっちゃうね。
あの3とか4の人の方が有利だよね、
うん、
館内放送でもう一回振るよ全部。5644もう一回振る。1つら
そうね、なんか1に有利になるないかな効果。
そもそもこれが数字だからつらいのでは。
数字って、
え、だって6面6個が分何分かればいいわけだからさ、
うんうん、
別に ABCDEF でもいいわけでしょ、
うん、
なんていうの、数字ってランクがつくじゃん、上下関係が、うん、1566。
でもそれで不利なのってあれじゃない、飲みかけのペットボトル飲料みたいな効果のみじゃない。
まだ俺全部のカード、うん、本当にカードの一部だけを見て言ってるから、ね、2643。あと別に今ってダメ出しする回でも何でもないし、
うん、
4544。え、あと1回
死ぬな、うん、なんかやたらでかい数ばっか出るな。
俺にとって1が1個も出なかったらもうしょんぼりだからさ。
出た
じ
ゃん
1541562。じゃあこの1を残して3個のサイコロを3回まで振り直せるこの長い下り坂はやるよ。
うん、
522525、うん、もう一回442、もう一回143、じゃあこの1も1個で、あとこの4と3をなんとかしたい。
どれ使った？関連放送と長い下りとか。
うん。雨宿りのバス停、任意のサイコロを1つ選び3回まで振り直せる。4、4、6。おしまい。
しまい。時間長引いちゃったけどどうする？切る。
このゲーム終わろ。
終わろ。
つらい。
つらい。
このゲームつらい。
はい。そんな感じでした。
はい。
一人でやった時はね、10分くらい、一人で2人プレイ想定で回した時は10分くらいで終わったんだけどね。
終わんない、絶対終わんない。
告白のダウンタイムが長すぎるんだよ。
プレイヤーのせいにする。
する。プレイヤーじゃない。モテない男のせいにする。告白がモテない、告白が下手な男のせいにするよ。それは男が悪いよってなるでしょ。
お前がうちうちしてるから男らしくねっつって。
そう。お前のせいでゲームを早く終わんねえだろっつって、ああモテない男のせいでだ、ダメだこのゲームが楽しめないって。
お前それモテない男にとどめさすゲームじゃんこれ。
だからこのゲームいっぱい遊んで得意、このゲーム得意になれば、うん、いつでも告白できる。
だから得意になるまでが辛すぎるんでしょ。毎回お前のせいでよこのゲーム超長引くわっつって。
お前な、モテるために辛いことから逃げてどうする、その発想がまずモテないよなって。
やだやだ、こういうね辛いのがの先に辛くなきゃダメ的な考え嫌いわ。
そして今お前は無職。何が悪いのみたいな顔して
る。何が悪いの。何が悪いの。
終わろ、
うん、大丈夫大丈夫、うん、なんとかなる、なんとか
なんとかする、なんとかするよ、
なんとかなるよ。はい
はい、告知。
いやもう俺疲れちゃった、このゲームやった。
分かった。シーサーブログでやっています。 Google 検索でモテゲーで検索していただければ僕たちのモテゲー男子更衣室のサイトがあるのでそちらから聞いてください。あと、ポッドキャストで公開しています。ポッドキャストのアプリをスマートフォン等で落としてモテゲーで検索していただければ多分僕らの、ポッドキャストが出てくると思います。あとツイッターもやっています。ツイッターでモテゲーで検索していただければ黄色のバッグに、ドット絵の僕らのアイコンが出てくると思うので、そちらをフォローしていただいた、こう意見とか欲しいです。あとニコニコ動画にも転載していますが、まあ、このラジオを聞いてる人は聞く必要ないと思います。以上。
はい、これカード見てる間に終わったらしい、
うん、
このゲームもうやりたくない、
やらせる、
つらい。
これから半年間ずっとお前に告白をしてもらう。
つらい、やだやだ、こんなのもっとさ、
うん、
カードのせいにさせて。
だから、
うん、
実際の告白でカードのせいにできるか、女の子に告白失敗してカードのせいにできるか、
うん、その考え方賛同できなさすぎる。
もうお前みたいなやつを何ていうか知ってっか、ゲームのっつんだよ。
関係ないと思うんだよな。はい
はい、そんな感じで終わりましょう。
はい、疲れた。
せーの、
お手芸男子コイスでした。生徒1の野崎でした。
生徒2の野崎でした。
さよなら。
さよなら。おい、覚えてる、セリーヌさん。